こんばんは。風林火山経営者タイプ診断、出道正明です。さて、昨日までで風林火山それぞれの戦略的な意味についてと、風林火山マトリックス、縦軸マネジメント、横軸マーケティングということについてのそれぞれの意味についてもう十分ご理解いただけたかなと思います。さて、いよいよお待ちかねの経営者タイプそれぞれの詳しい診断結果をお伝えしますと言いたいところなんですけど、その前に本日はどうしてもお伝えしとかなあかんことがあるので、そこからお話しますね。それはこの動画講座の2日目にもお話したことなんですけどね、何度もお伝えしておく必要があるほど大切なことなんで、もう一回お話しますね。結論から申しますと、あなたの診断結果が本当にあなたのタイプにぴったりなのか、ほんまそれが心配なんです。今さらね、何言い出すんだとここまで話してきてと思われてる方もおられるでしょうけれども、本当にそうなんです。それがなぜかというと、質問に対するあなたの回答が本当のあなたかどうか、間違っている可能性があるからなんです。それはね、別にあなたがカッコつけて嘘の回答を答えたとか、自分で自分のことが見えてないからって言ってるわけじゃないんですよ。人はね、苦手だったことができるようになったり、本当の自分を押さえつけてしまってたり、良くも悪くもいろんな習慣が身についてしまっていたり、知らん間に元々の自分を忘れてしまってたり、いろんなパターンで無自覚に変わってしまってるってことがあるんですよね。良い場合だったらね、夢中で仕事をしていたらできなかったことができるようになる、成長っていうことで変わる場合もあるでしょ。もしくは何かすごく辛い経験をしたせやけども、それを乗り越えることができたことで強くなったってこともあるでしょうね。何らかの理由で人を傷つけてしまってすごく後悔するようなことがあったとして、それを機に生まれ変わったっていうこともあるでしょうね。そんな感じでね、いろんなパターンで成長したり変容したり成熟したりしているっていうことなんですよね。そういうふうに変わっているパターンもあります。あとはね、逆にうまくいかなかったパターンみたいなのがあって、例えばですけど、なんかうまくいかないことがどんどん何度も続くと、自分はどうせこうだって決めつけてしまったり、人間関係や仕事の失敗など辛いことをいっぱい経験して、それを忘れたくて無意識で自分は変わったと思い込んでいたり、あとね、ずっと良くない環境にいたことで知らん間に良くない習慣が身についてしまったり、まあなんていうんですかね、そうしなければならないような状況とか、そうなるべきだと思い込むような状況、そういうふうな、まあ、決めつけとか思い込みで自分が変わってしまっているっていうこともあるでしょうしね。またはこういうのもあります。そうなれたらいいなって期待とか、そうなりたいって理想とか、そう見られたいなって願望や、感謝されたい愛されたいって承認欲求なんか、そういうのが強くなりすぎると、そうなりたいっていうのが自分になっちゃったりしてることもあるんですよね。だから良くも悪くも誰もが成長もあるし変容もあるし成熟もあるし、思い込みも決めつけも習慣も理想も期待も願望も承認欲求も、そうしなければもう、そうするべきだもう、そうなりたいもう、これら全てが根本的な本当の自分ではないって思いませんかね。ほんでこれら全てが知らん間に無自覚にそうなっちゃってるっていうか、本当の自分を忘れ去ってしまってるっていうか、もう厳密には忘れ去ろうとしてる場合もあるし、そんな感じじゃないかなと思ってるんですよね。本当は一体どうしたらいいのかってことになると思うんですけど、それは自分のタイプ以外のことも全てしっかり知ってほしい、しっかり主張してほしいってことです。それが何でかっていうと、全てのタイプのことを知っていくことで、診断結果とは違った本当の自分のタイプを見つけることができるからなんです。まあ、この講座の中でね、全てのタイプについていろんな角度から詳しい解説してるんで、その全てのタイプをじっくり聞いていっていく中で、あ、こっちの方がピンとくるなっていうのが出てくると思うんですよ。きっとそれがね、 本当のあなたのタイプ、元々の自分のタイプを知るということにつながっていくということなんですね。当然ですけど、自分の診断結果とピンとくるのが一致しているってことがほとんどやとは思います。違うってことはあまりないかもしれません。でも万が一違ったまま勘違いしている状態やったら、この風林火山経営者タイプ30日間動画講座が生きてこないってことになるんで、工藤陽ですが、4つのタイプそれぞれをしっかり噛み締めてご視聴くださいね。まあ偉そうなこと言っている僕自身がそういった思い込み、決めつけ、習慣なんかが自分になっちゃってたってことも多々ありますし、きっと今でもね、そういうふうになっていることもいっぱいあると思うんで、だからこそお願いしてるわけです。でもね、良くも悪くも本当の自分のタイプを知れたことで、僕自身はね、社員との関係性や組織作りといったマネジメントがすごく やりやすくなりましたし、マーケティングっていう視点でもね、無理をせず自分や自分の組織に合った戦略を実践できるようになって、業績も良くなっていたと思います。だからこそあなたにも、まずは元々のあなたの自分のタイプをね、知ってもらいたいんですね。はい、それではここで思い込みや決めつけや習慣で変わってしまっている自分で診断結果を出してしまった具体的でリアルな事例をいくつかご紹介しておきます。からこの診断を作っていく中で、いろんな方にこうやってもらいながら、そういうことでこう気づいていったんですけどね、ある経営者の話からしていきます。これはね、出道リーダーズフォーラムの講座に参加されている一人の食品製造業の経営者の話なんですけどね、その人はね、風タイプでした。はい、でものすごいね、あの勝ち負けにこだわる情熱的に突っ走るタイプの風タイプの経営者の方なんですけどね、でどっちかというとね、自ら動きまくって仕事を取ってくる感じで、組織をぐいぐい引っ張っていくようなタイプの方のが診断していただいたんです。そしたらね、意外とちょっと違ったのが出たんで、それが何でやろうっていう話を今からするわけですけど、まあそんな彼ですから、いろんな問題とかいろいろあって、過去にいろんな出来事があったわけですよ。どんな感じかというと、そんな仕事ぶりですから、徐々に社員たちが彼のペースについていけなくなっていたわけですよね。また彼の方もそんな社員たちに不甲斐なさを感じて、苛立ちを感じ始めるわけですよ。社員との関、そして結果的に社員との関係性がどんどん悪くなっていって、結果的に組織崩壊の危機に見舞われたんですね。かっこいいですよ。で、経営的にも人間的にも大変苦しい思いをされたんです、その経営者はね。そこで彼は組織づくりや人材育成って、まあそういうこと、そして何よりも社員との関係性を良くしていくために、本当に多くのことを学ばれて、多くの仕組みを作られたり、何よりね、彼自身が大きく自分自身を変えていこうとされました。結果的に今は社員との関係性もすごく良くなってますし、経営も安定するようになりました。そんな彼のね、診断結果はボトムアップ、チームワーク型の C タイプの方の経営者になっちゃったんですよ。でもね、彼はもともとというか、本来はトップダウン型の風タイプの経営者だったと思うんです。なんで彼が C タイプに行き着く回答をしてしまったのか、それはね、組織崩壊して、組織的にも経営的にも彼自身も本当に苦しい思いをして、Hタイプの経営者のチームワークってところも取り入れることができたことで、良い意味で生まれ変わった方の自分で回答してしまってたってことなんですよ。でもね、ここで気をつけてほしいのは、風タイプが良くなかったと思ってほしくないってことです。風タイプの良くないところを十分に理解して、Hタイプの良いところをうまく取り入れて、でもやっぱりね、風タイプの良さは最大限に発揮していくことが、この経営者にとってベストなんですよ。ね。だから、そこで間違っちゃいけないです。ある意味、非タイプの良さを合わせ持つ、成熟した風タイプの経営者。だから、こっちも持ってるけど、手に入れたけど、もともとやっぱこっちだと、成熟していくんですよ。こうやっていろんなタイプを持つことにね。っていうことです。これを、例の、風林火山マトリックスに当てはめて見てみると、トップダウン型の風タイプの経営者がボトムアップをできるようになったっていうことになるわけですよね。まあでもね、もともとのこちらの方がやっぱり大きいんです。はい。 まあ、こんな感じでいろんな出来事や学びから成熟していった結果として、その成熟した自分で答えてしまっているってパターンもあります。もう一つ言っておきますね。それぐらいここ大事なんで、もう一つの事例はウェブ広告会社をやっている経営者の事例です。彼もね、デミシズリーダーズフォーラムに参加されてたんですけれども、これもね、昔からの話で言いますね、参加された当初はなかなかね、うまく仕事が取れず、取れたとしても取引がね、うまく続かないんですよね。でそういうことで悩んでおられました。彼はね、物事をロジックで考えることが得意で、分析力にすごい長けてるタイプの経営者でした。で何よりね、人一倍強いこだわりを持っている職人気質のええもん作るんだウェブでっていうね、林タイプの経営者でした。だからね、ついつい自分のこだわりを取引先に押し付けてしまったり、分析や ロジックからの、ね、提案ばかりで、取引相手の気持ちや考えにはね、あんまり寄り添わないんですよね。典型的な林タイプの短所が出てるパターンの経営者だったんです。そんな彼も自分のタイプを十分に知ることができて、どんどん変わっていかれました。ロジックや分析結果だけではなくて、取引相手の気持ちにや考えにしっかり寄り添ってね、取引相手のニーズに合わせての提案ができるようになり、業績が良くなっていきました。はい、まあ継続も続いたんでしょうね。そんな彼が出した診断結果は非タイプの経営者でした。非タイプといえば、顧客のニーズに合わせて商品開発したりマーケティングしていく、マーケットイン市場適用型、そういうタイプの経営者ですよね。で彼はもともとこだわりの強い林ですよ。全く違うじゃないですか。でその当時ね、彼どんなこと言ってたかというと、彼曰くね、僕は変なこだわりが捨てました。今はお客さんのニーズに応えることを一番の仕事にしてるんですよって言ってました。でもね、それは僕からすると間違った認識から来てると思うんです。なぜなら、今彼がうまくいってるのは、もともと彼が持っている林タイプのプロダクトアウト、価値追求型の良くないところに気づいてこだわりを押し付けるっていうね、非タイプのマーケットイン市場適用型の良さを取り入れた上で、お客さんのニーズや気持ちに寄り添って、それでもやっぱり彼の一番大切なこだわりを取引相手に応じて寄り添いながら、考えに合わせながら、うまく提案できるようになっただけです。だから最終的にはそのこだわりがあるからこそ、一つ一つのニーズに合わせてこだわりをうまく使っていけることができるようになったっていうことなんですよね。だから彼はやっぱり取引先一社一社に応じた価値追求にこだわりまくる林タイプの経営者ってことになるんです。これは林タイプの経営者が風タイプに変わったと思い込んでしまったパターンで、まあマーケティング目線で言うとこういう感じですね。林タイプの経営者がプロダクトアウト、価値追求型がこういうことを、要素を取り入れることでマーケットインになっちゃったと自分は思い込んでるんですけど、ちゃんとこだわりは捨ててなかったっていうパターンですね。はい、ということで今2つでこんな風に変わるパターンってあるよっていうお話ししましたけど、各言う僕も正直に言いますと、この風林火山経営者タイプ診断、まだ完成していない制作段階、これも結構時間かけてね作っていったんで、まあ今でもね、まだまだこう模索しながら良くしていこうと思ってやってますけど、そのね制作段階の頃に、本来自分は非タイプのだと思ってたんですけど、何度診断しても風タイプに行き着いてしまうんですよね。あれおかしいなと思って、設問を何度も見直したり、苦労しながら設問内容をね作り変えたりもしたんですけどね、それをやってる時に気づいたことがあるんです。それは自分の回答が、僕ですよ、本来の自分じゃない回答をしている自分側の方がそうなっている、知らん間に無意識に無自覚に思い込んで決めつけている自分で答えちゃってるわっていう僕側が変わっていることに気づかされました。はい、その時にね、本日のお話を皆さん、あなたにも伝えておけなければならないっていうのをね、制作段階から強く思ってたんです。それぐらい経営者は良くも悪くも様々な経験をいっぱいしますから、その中で思い込みや決めつけや習慣や成熟といった いろんなことに無自覚にとらわれちゃってるってことです。はい、最後にもう一度言っておきたいことがあります。根本となるタイプはあなたが手にした診断結果よりもここからの詳しい診断内容をよく理解することで知ることができます。まあ当然ね、診断結果とぴったりということの方が多いとは思いますけど、はい、だから回答はあくまで良くも悪くも今まで身につけてきたあなたの思い込みや決めつけや習慣が大きな影響を与えているので、その時によって変わってくるというのが普通ですから、はい、だから大事なのは診断結果以上に各タイプごとの詳しい解説を知ることでピンとくるのを自分でつかみ取ることです。だから各タイプの診断結果の中にいろんな角度でこういうことやっちゃうよとか、ああいうことやっちゃうよ、こういう時悲しいよとか、こういう時こんなキーワードがあなたがやってる、一番ぴったりくるのがきっとあなたっていうことです。だってね、なんでここまでうるさく言うかというと、大切なことはあなたがあなたのタイプをしっかり知ることで、それをマネジメントやマーケティングって経営全般に生かすことですから、はい、だからタイプ外したら生かせないですからね、はい、もしあなたが勘違いした経営タイプ認識でおられたら、生かすどころか見当違いな経営スタイルを選んでしまうことになっちゃうかもしれません。本日は前半の山場です。本日お伝えしたことは風林火山経営者タイプ診断で最も大切にしたい内容の一つとなっています。よくよくご理解いただいた上で、明日からの各タイプごとの診断結果を今一度一から見直す気持ちでご視聴いただけますことを願っています。またあなたのタイプが分かったとしても、他のタイプを知ることでより成熟したあなたや、より成熟した組織や、より強い経営につなげていけるので、そういった目線からも各タイプ別の診断を学んでみてください。明日からは風林火山経営者タイプごとの解説にいよいよ入ってきますからね、お楽しみに。ありがとうございます。